長安藤からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアムメアからお送りしています。旦那の皆さん聞こえていますか？番組のタイトルダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言、訳するとおいちにおいちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さてこの番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、今日のパーソナリティは私小中圭司がお送りします。はい、ということで、ちょっと息が切れてますが今ギリギリでなんとか間に合いました。12月ということで、皆さん美容室にも来ていただいてますので、忙しく過ごさせていただいてます。ということで、今回のテーマは、年の瀬ということもあり、このなぜ、年末の美容室が忙しくなるのかというお話を、させていただこうと思います。で、また年が変わるということで、来年に向けての目標を持っていただけるようなお話ができたらいいなと思います。なぜ年末の美容室が忙しくなるのか、今年は去年よりも暇だったとか落ち着いてるなと言いながらもやっぱり なんだか慌ただしくて忙しい毎日を過ごさせてもらってます。お客さんも、混むと知りながらもこの時期になると、髪を整えたいという気持ちになるようです。それがなぜだろうと思ったことはないでしょうか。そこで、今回は年末に多くの人が美容室に行きたくなる理由について考えたいと思いました。この理由には日本人のお正月を迎える気持ちと関わりがあるのではないかと思います。かつては、年末になると多くの家ですす払いなどをして大掃除を行っていました。これは今でも、各家庭で続いてて、お客様との話題でもやらなきゃなと言いながら年を越すような、毎年になっているような感じです。昔ですがお家をきれいにした後で、家族が全員お風呂に入って、昔は水だったような、感じなんですが水で、体を清めて、徹夜をしてお正月を迎えるというふうにされていたそうです。体を水で洗い清めるという考えは、日本に昔から信じられていた汚れと関係があると考えられています。汚れは死と結びつくものとされ嫌われる存在でした。汚れは水で洗い流すことによって体から払うことができるとも信じられていて、例えば7月7日に川で女性が髪を洗髪したこととか、5月5日に勝負のお風呂に入ることも髪や体の汚れを落として清らかな姿になるといった意味があると言われているそうです。年末の大掃除の後に体を水で洗いきれいな状態で新年を迎えるという行事は日本で長く続けられてきたものです。今でも、下着まで新品にして新しい年を迎えるという過程があるっていうのもお客さんから聞いたことがあります。現在も年末に髪をきれいにしたくなる人が多いのは日本に続いた年末の行事と関わりがあるのではないかと思いました。今では髪を洗うことは毎日当然のようにされてますが昭和初期のシャンプーの広告には週に一度は髪を洗いましょうと書かれたものが あるように以前は先発は特別なヘアケアとされてきました。日本髪を結っていた時代には髪を櫛ですくことが現在の先発の代わりで、よくすくことで髪の毛の汚れを取ったり、艶を出したりして整えていたそうです。三国の遊女の日本髪の先発も月1回程度だったそうです。遊女たちが髪を洗う日を嬉しそうに待つ様子が詩にも残されているようです。また平安時代篤姫たちの姫君たちの先発もとても大変な、作業だったようで、年に数回しか行われなかったそうです。その時代は、抜け落ちた髪の毛を使って呪いをかけられると信じていたため、他人に髪が渡らないようにしたり、とても長い髪を先発したきっかけで、風邪などの病気になって、変な病にかからないようにと、注意をして、無事に先発ができる日吉日を選んで、信頼できるお手伝いさんと一日がかりで行っていたそうです。こうした年に数回の先発が現在のパーマとかカラーで美容室に行く感覚に似ているのではないかなと思いました。特別に時間と手間をかけて、髪をきれいにするということは髪とともに心までも新たな気持ちにさせてくれます。特別な髪のお手入れで心身ともに新たな気持ちになりたいという願いと日本人ならではの新年を清らかな体で迎えたいという気持ちが重なって、年末の美容室は混み合うのではないかと思いました。年末の美容室の賑わいは現在の生活に残された、昔ながらの日本人の意識なのかもしれないですね。僕もその気持ちに応えられるように年末31日まで営業しますので、今から頑張っていきたいと思っています。それではこの辺で1曲目、クリスマスが近いということで、古いですがワームのラストクリスマスをお送りしたいと思います。それではどうぞ。マジで？あら、ごめんなさい、音楽が調子悪いみたいです。どうしましょう、どうしようかな。それでは、皆さんは年末はどのように過ごされるでしょうか。ですね、僕は年明け 1,2,3,4 とお休みをいただくつもりでいます。毎年、子供たちとうちの家族で、スキーに泊まりでスキーに行くんですよね。クリスマスは仕事なので、毎年同じような毎日の日々と変わらない生活をしてますが、それでは途中ですが曲に行きたいと思います。ワームです、聴いてください。 ラストクリスマスをお送りしました。まあ、この季節はどこでも聴かれる定番の曲だと思います。それでは後半ですが、今度は、来年の髪の毛に対しての目標を持ってもらうために、今美容界で広まりつつあるヘアケアのお話をさせていただきたいと思います。前半でも日本髪の話を少ししましたけども、日本の女性が日本髪を言わなくなってからまだ100年も経ってません。で、髪を切るということは、和服から洋服に着替える以上に大きな覚悟を必要としたと思います。男の断髪は政府が強制的に進めて西洋化を図ったみたいですけども、女性の髪型は本人に任されていたみたいです。だからこそいつの時代も女性の髪型は女性のイメージは髪型とともに変わってきたと言っていいと思います。髪を切った女性にパーマヘアが大流行した、アグリさんの時代ですね。電髪パーマ、あの電気でかけるパーマが流行ったのも、欧米人に対するコンプレックスの始まりだったと思いますし、50年代のアップヘア、ポニーテールとか流行りましたよね。とか、60年代の外羽カールなんかも、外国の 女優さんへの憧れの表れでなかったかなと、いかに、欧米人になりたかったのかを物語っていると思います。70年代には、お嬢様と言われた、ニュートラとかハマトラとか呼ばれる、レイヤーカットを入れてサラサラと流れる髪を知って、ブランドを、着るような女性とか、80年代は、ブリッコって呼ばれたアイドル全盛期時代の聖子ちゃんカットなんかを生み出して、80年代の終わりにはワンレンボディコンと言われる、悪名高きバブルの象徴が、ワンレンでした。このように女性の髪型がその時代の女性像を作ってきたと言って過言ではないと思います。髪と女性の関係は、そこまで密接で抜き差しならないものです。髪は体の一部でありながら自分の意思でイメージを操れるファッションでもあります。ただ皮肉にも自分では変えられない髪質に、その人の内面が一番色濃く映し出されるものです。例えば髪が傷んでいたらそれだけで疲れて見えますし、生活が少しすさんでいるように見えます。髪がうねっていたらそれだけでだらしなく見えますし、生活が少し荒れているのではないかと思われたりもします。ちょっと前、以前シャンプーの CM で、傷んで茶髪の女性が夜明けにクラブから出てくると、サラサラの黒髪の女性が朝のジョギングをしていて、それを見た、傷んだ髪の女性はこんな生き方しちゃいけないと思うような内容がありました。そんな風に髪質は人格をダブらせて生き様を語ると思います。60代70代と年を重ねてもなお美しい人っていうのは結局のところ髪に手を抜かない人だと思います。年を重ねるほど髪質と髪型がその人のイメージのほとんどを決めるようになって、顔より髪が物を言うようになると思います。年を重ねるほどに、女性の顔は髪が作るようになっていくと思います。パッと見の印象で、第一印象で真っ先に目に入ってくるのは顔でしょうか髪でしょうか。もちろん意識して見られるのは顔だけども、無意識に見られてしまっているものは髪だと思います。例えば絵画でも絵を見ているつもりが額縁のイメージが強く残って、額縁のイメージしか残っていなかったり、料理も器によって美味しいものもまずく見えてしまうのと一緒だと思います。髪の毛に痛みとかパサつき、うねりがあるだけで、印象年齢に差が出てしまいます。気づかないうちに10歳損してるなんてこともあると思います。 髪を切ると大体、人から若返ったと言われると思いますが、まあ、ストレートにしたりパーマをかけたり、切らなくても大きくスタイルを変えた日なんかも若返ったと言われると思います。それはなぜでしょうか。もちろん髪型を変えたことによって新鮮なイメージそのものが人を若く見せるのは確かだけども、もう一つ、髪を変えた日は必ず髪に十分な手間がかかっています。髪を切った日も僕たち美容師の手で丁寧にブローされるし、ストレートパーマをかけた日は別人のようにツヤツヤの髪になってます。髪そのものが力を持って若さを蘇らせたように見えるからこそ、どんな髪型であっても変えることで若く見えるのだと思います。逆を言えば、髪を放っておくとそれだけで人は老けて見えることを肝に銘じてほしいと思います。女性は髪がうまくいくと全てがうまく運ぶような気持ちになれる生き物だと思います。だから、肌のエイジングケアよりももっと広く深く生き方に関わってくると思います。髪次第で気分を左右されるし、見た目のイメージも大きく左右されます。髪への自信がそのまま生きる自信になると思うし、生き方まで変えてしまえると思います。すいません。髪は女性の運命に深く関わっている力を持っていると思っています。そのためには髪そのものが美しくないとダメです。ヘアケアが不可欠になります。髪の動きや流れを強調する内側まで健康な質のいい髪が不可欠です。ヘアケアといえば、今まで、今日この髪をどうするかということに精一杯で、髪の加齢にまで目を向けていなかったのが、最近は顔のリフトアップには強い頭皮を作るのが決め手と言われていますが、見た目にも美しさの決め手は年を重ねるほど、むしろ顔よりも髪、肌以上に髪が重要です。髪質はもちろん、髪型も老化させないことが若返りの最大の鍵となります。お肌の世界では随分前から、お肌のピークは20歳で、そこから下向いていくと言われていますが、スキンケアで言えばアンチエイジングと言われるくらいになっているのに、ヘアケアは今まで、今日のダメージをどうするかということに精一杯で、加齢というのは別のものだったんですが、最近やっと年を重ねるということと、ダメージっていうのが絡まりながら訪れると言われるようになってきました。二十歳を過ぎたら、髪もエイジングケアが必要です。スキンケアもヘアケアも年齢を十分に自覚して、エイジングケアをして、で、メイクやヘアスタイルは年齢を忘れて、23歳のトレンドメイク、ヘアスタイルを楽しむことです。年齢でトレンドを諦めるなんてもったいないです。髪は手をかければ絶対に綺麗になります。頭皮もお手入れすれば、お顔にも張りが出てきます。ということで、来年はヘアケアをしっかりしていただいて、ヘアスタイルを思いっきり楽しめる一年にしていただきたいと思います。はい、ということで、来年はヘアケアを、に力を入れて、スタイル、ヘアスタイルを楽しんでいただきたいなと思って、来年の目標にしました。10分もあるね。ちょっと早く終わりすぎましたね。ということで、今日は、西くんが、来ていただいてますので、お伝えしたいこともありますので、はい、ここで西くんに参加していただきたいと思います。こんにちは。
ですね、本日はちょっと無理を言って小中さんに時間を作ってもらったんですが、まず2点ちょっとお知らせがございまして、今度の12月23日、はい、祝日の木曜日に、はい、ミクニックのクリスマスイベントとして、以前こちらでも喋っていただいた 新田泉さんという方が、はい、あのイヤイヤちゃんの歌を歌ってる人
です、ね、あの人です、
ご存知ですね、はいはいはい、その人が、ミックニックでクリスマスライブをやってくれるということで、
すごい、
ちょっとその宣伝をねさせていただきます。で、はい、こちらは2000円でワンドリンクスイーツ付きとなっておりますので、
すごい、
あの生でね結構近くで見れるので、ぜひあの足を運んでみてください。こちらチケット制になってますので、チケットが欲しい方は0776-82-3929 0776-82-3929
ミックニック、
ミックニックで覚えてますね、はい、ぜひぜひお待ちしております、はい、それから2つ目ですが、先ほどからクリスマスソングがかかっていると思いますが、リビングデザインイッシュさんからですね、うん、はい、あのこのダッチミンリスナーにプレゼント
を、おお、すごい、
素晴らしい、ありがとうございます。
有名なお店、
あのご存知ですか？
うん、聞いたことあります。
はい、あの8号線をね、あの、サバエの方だったら福井方面に行っていただくと、左手に、現れますおしゃれなお店ですね。ああ、こちらね、あのリビングデザインということで、あの家具とかインテリア、うん、それから雑貨とか、はい、それからこう家を建てる時の床材にまでこういろいろね力を貸してくれるお店ですね。
福井
市の大泥町というところにね、
8号沿いですか？
8号沿いです。はい、で雑貨も置いてあるので、ぜひ気軽にね、行ってみてください。はい、
聞いたことあります。
で、クリスマスプレゼントを3名様にいただきましたので、
素晴らしい、
応募はダッチミンのホームページからお願いします。ヤフーでダッチミン、ダッチミンと検索していただくと、はい、ダッチミンのブログが出てきますので、はい、そちらにあのメールアドを貼り付けておきますので、はい、そちらに、住所、名前、電話番号ですね、一応送るのにね必要なんで、はい、書いていただいて、当選を持って、発想を持って当選と変えさせていただきます。
はい、これ僕たちも応募できるんですか？
ダメです。
ダメ、関
係者はダメです。
ダメ、
でも結構ね、3名様なんでね、当たりやすいとは思うんですよね。
そうですね、素敵な、なんかね、
あのね中身はね、ちょっと言ってもいいですか？
はい、
まだ時間あります。
はい、お願いします。ぜひ、
ですね、あのキッシュさん、おされに、おされにあのラッピングをしていただいたんですけど、
本当だ、
こちらあの
何これ、
キャンドルにも火がつけやすいターボライター、
ー、
それからおしゃれなハサミ、
ハサミ、
ハサミ、
ハサミ
ですね。
はい、
それから、かわいい、これは何の人形かは分かりませんが、かわいいクマっぽい、
あ、今年流行ってますからね、クマさん
人形、
ね、ピンクのクマさんです、ね、
こちら、はい、あの何が当たるかはちょっと分からないということで、
ミュージックベアって書いてありますよ。
まさか音楽が流れる
の、じゃあ、
あ、かもしれない、
すごい、
こちらね3名様に、はい、ぜひぜひあのイッシュさんからプレゼントですので、
はいはい、
ご応募お待ちしてます。
お待ちしてます。
イッシュさんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、ということで、
ね、
はい、ありがとうございました。はい、どうですか西君、
はい、
クリスマスは忙しいですか？
クリスマス、おかげさまで休みなしで、あのカップルの方 ね、ぜひ ね
いいです ね、
のんびりいらしていただくと ね、いいですね、はい、
はい、ぜひイッシュさんとミックニックのクリスマスイベント、
はい、
ぜひ
いらしてください。
はい、応募してください、は
い、お願いします。
まだありますね。まだあります
か？じゃあ喋っていいなら喋りますよ。
はい、ありますね、はい、ぜひお願いします。
じゃあですね、あの、
はい、ね、もう一つお知らせが、ですね、今度12月の12日日曜日、今度の日曜日ですね、
日曜日ですね、
はい、5時から、この、ギャラリー砂屋ハウス&メアで、
ギャリーです、
あ、ギャリー、ごめんなさい、
ギャリー、
ギャリーですね、
はい、
はい、ドイツ語は難しいですね。クリスマスパーティーとクリスマスパーティーを行います。
お
これすごいですね、ボサノバ、ジャズ、ボサノバ、ポップのスタンダードナンバーでお送りするクリスマスビュッフェ。
わー、食べ放題ってことですか？
食べ放題ですね、会費3000円、はいはい、ソフトドリンク込みです。
お、
すごい、こう美味しいって評判なんですよね。
これ誰が見えるんですかね？
これは、西さん、
違います、西村さん、
あ、西村西村さんと石森さん、
はい、MQ ですね、
これ MQ、 あ、はい、MQ ですね、
これはあのカーサでもライブをやったって
、あ、そうなの、
有名な方ですね、
すごい、この前お会いしましたけどね、
はい、
はい、
あ、いらっしゃるということで。
いや、すごいですね。ぜひ、ご予約は、はい、0776813481、ギャリースナヤ
と覚えて
覚えられない。3481-3481まで、お待ちしております。ぜひお越しください。
僕も行きます。
僕も行きます。
はい、
はい、
ということで、
はい、ということで、そろそろですかね。はい、はい、ということで、今日は、小中啓司がお送りいたしました。いかがだったでしょうか。すいません、まだまだいつもバタバタで申し訳ありません。番組のアクセスは、ファックス0778-53-2563、または、あ、先ほど西君も言いました、あ、インターネットで、ダッチミン、ダッチミンとひらがなで検索をしてみてください。ポッドキャストでも配信中です。その他、美容のことなどありましたら、ファックスでも、メールでもいいのでお送りください。お待ちしております。
お待ちしてます。
それでは、お別れにお送りする曲は、ジョン・レノンと小野陽子さんのハッピークリスマス。
ハッピークリスマス。
お待ち、あ、お送りします。
So this is Christmas.